テモテへの手紙16章11節から19節、新約聖書389ページです。それではお聞きください。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい。命を得るためにあなたは神から召され、多くの証人の前で立派に信仰を表明したのです。万物に命をお与えになる神の御前で、そしてポンティオピラトの面前で立派な宣言によって証をなさったキリストイエスの御前で、あなたに命じます。私たちの主イエス・キリストが再び来られる時まで、落ち度なく非難されないようにこの掟を守りなさい。神は定められた時にキリストを表してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、唯一の不死の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。この神に誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。この世で飛んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えるように。真の命を得るために、未来に備えて自分のために堅固な基礎を得るために、基礎を築くようにと。それでは宣教、信仰の戦いに勝利せよと題しまして、杉森先生にいいメッセージをいただきます。
ハレルヤ、素晴らしい主の皆を心から賛美いたします。今朝も共にここに招かれましたこと、主にここまで運んでくださいましたこと、主に感謝し、ご挨拶をもって、祝福のご挨拶をもって主に感謝を捧げたいと思います。両隣、また前後ろの方と祝福しますと心からのご挨拶をしましょう。祝福します、祝福します、祝福します、祝福します、祝福します。アメン。ライブ配信の皆様も祝福いたします。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、素晴らしい尊い皆を心から賛美いたします。今朝このようにして私たちを生かし、新しい命を与え、またこのところまで聖霊の御翼に乗せて私たちをお運びくださり、主よ、あなたを礼拝し、一日また新しい一週間が始まります恵みを心から感謝いたします。今多くの者たちが体調を崩しております。主よ、どうぞ今速やかに主の御手を持って、御血を持って、お一人お一人に明確な癒しを与えてくださり、今日の一日どうぞ主を見上げて過ごすことができますように、主を仰いで礼拝の一日をそれぞれの場所にあっても過ごすことができますように、どうぞ力を与えてください。また今日ここに主の恵みによって集められました私たち一人一人、ライブ配信を通して礼拝に預かるお一人お一人、私たち一人一人に今日必要な命の御言葉、生ける神の御言葉を語ってくださり、今語られるこの時に私たちの心をどうぞ開いてください。どうぞ私たちの心を低くしてください。謙遜に高ぶる心を退けてくださり、主の命の御言葉を聞くことができるように、また聞いて終わらず、あなたの御言葉に従っていく新しい習慣、主の栄光のもとに、勝利のもとに歩んでいくことができますように励まし導いてください。今日宣教地にある先生方の上に、どうぞ主の守りと祝福がありますように、戦火の中にある国々の上に主の助けと平安がありますようにお祈りいたします。貧しき者が御言葉を取り継ぎますので、どうぞ聖霊様憐れみ助けてください。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。 今ご一緒に賛美しました、この今まであなたの燃える愛にというこの賛美は私の大好きな賛美の一曲ですけれども、それこそ今日ですね、信仰の戦いに勝利せよというこの御言葉を語らせていただきますけれども、私が牧師になって1年目の時に他教会に研修に、本当はですね卒業する前に進学校の最後の取らなければならない単位でですね、他の教会で半年間この実習を受けなければならないんですけれども、私の場合も最後の1年で牧師になりましたので、卒業その年牧師をしながらどこか研修をしてくれる教会ですが、半年行くわけにいかないので、1、2回そちらの教会で奉仕をするという、この奉仕を持って単位をくれる教会ということで、引き受けてくださいましたのが蓮根教会でした。で、蓮根教会の高木牧師先生、この牧師先生は元刑事、デカですね。この、なんでしょう、ヤクザとかですね、そういう人たち、悪いことをしている人たちのところにガサ入れとかありますね。そういうのに入っていく、もう本当に、戦場のようなところで戦い、危険を伴う、そういうところにいらっしゃった方で、この方はその後、いい地位にですね、警視庁のいい地位にも行く、そういう優秀な方で、非常に皆さんに期待されていた、まあそういう先生でしたけれども、イエス様とお出会いして、その全てを捨てて、まあ、イエス様に従って、そして牧師になられた、その先生のところに研修に行きました。それこそまだ新学生の最後の年、学生であり、また牧師であり、もう何の経験もない、そのような中で突然、立たされた思いでありました。非常に上乾きを覚えながら、もう、本当に助けてほしい、助けてくれという思いです。もうこんなことできないよというですね、そういう思いでこの1年おりました。その中でこの蓮根教会のに行くことになりまして、そしてその中で礼拝を捧げましたときも、そういう、まあ、非常に自分としては倒れそうな信仰の戦いの中で行きまして、初めてこの賛美をその礼拝の中で聞いたんですね。で、この賛美に本当にその時に感動しまして、今どんなに自分自身が貧しかろうとも、主がこのようなものをあがなってくださったという、こういう賛美。そして、主を誰よりも愛し、何よりも求めていくなら、必ず太陽が輝く、必ず素晴らしい主の栄光が表されていくという、もうこの賛美に、その礼拝に預かりながら、もう涙が出て、涙が出て、そして元気になって、また玉川教会に帰ってきて、という、まあそういう経験がありました。ですので、この今日賛美を捧げられましたことを心から主に感謝し、またそのような時をも主が守り、今日の日を迎えさせてくださっていることをまた深く覚えまして、主の皆を賛美いたします。今朝、初めにですね、今日から、久米霊宣教師のためのクリスマス特別献金を捧げることがこの週報の中に記載させていただきまして、また受付にこの特別献金用のこの袋を用意させていただきました。ここにですねおられる皆様においては、本当に日々熱き祈りと合わせて誠実に、そして忠実にこの小野口宣教師、また久米霊宣教師のための宣教献金をお捧げいただいておりますことを心より感謝いたします。今現在州法にも記載しましたけれども、霊宣教師はビザの切り替えのためにシンガポールに行っておられまして、シンガポールの日本語協会 IJCS ですね、私州法に CF と書きましたが IJCS が正しい表記です。 CS のこの協会のキャンプに参加するために今マレーシアに行っておられます。昨日証のご奉仕も無事に終えたということで、本当に教会の皆様のお祈りに心より感謝します、お支えに感謝しますということをことづかっております。久米霊宣教師のこの働きは玉川教会の支える会のみで 献金を集めておりますので、不足の際にはこのようにしてこれからも必要に応じて特別な献金の時を持っていきたいとそのように願っております。受付に先ほど申しましたございますので、ぜひお持ちください。今朝のですね、テモテの手紙の第16章はバプテスト連盟の聖書日課のこの箇所にあたる場所であります。17節から19節をご一緒に読みましょう。テモテの手紙第16章の17節から19節、390ページ。テモテの手紙第16章の17節から19節をご一緒に読みましょう。3、はい。この世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず、喜んで分け与えるように、真の命を得るために、未来に備えて自分のために、堅固な基礎を築くようにと。アーメン。不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて、すごいですね、御言葉は、楽しませてくださる。私たちに豊かに与えて、与えるだけではない、そしてそれを通して楽しませてくださる神様に望みを置くようにしましょう。物を惜しみせず、喜んで分け与えるように。真の誠の命を得るために未来に備えて自分のために堅固な基礎を築くように、このように御言葉が私たちに語られています。クリスマスをいよいよ迎えようとしている中ですけれども、イエス様が全人類の救いのために、私たちの罪の救いのために最高に住み心地の良い天のこの御蔵お住まいを離れて、私たちにすべての良きものをお与えになるために、すべてを捨てて、すべてを捧げてこの地上に来てくださいました。ある方はイエス様こそが世界最初の宣教師です、このようにおっしゃる方もいらっしゃいます。この時期イエス様のこのご降誕を覚えて感謝するとともに、この救いの恵みに預かったものとして、また祈りと献金を持って主に感謝し、この主の大宣教命令に応答していきたいとそのように願います。物惜しみせず、信仰によって主の御国のために喜んで捧げるものを主は豊かに祝福してくださると信じます。未来に備えて堅固な基礎を築くようにですね、この世の富にすがることなく朽ちてしまう、天国には持っていけません、何一つ持っていけません。そのような富にすがるのではなく、やがて天国に帰る。私たちの国籍は天にあります、本籍は天にあります。この天に帰る備えとして、この天に宝を積む、このことを信仰によって私たち成していくものでありたいと、そのように願います。信仰生活は主の恵み、主の招きに応答していくことです。単なる私たちの心に起こった問題ではなく、いや、心に起こったなら外にも出てきます。しかしその心の問題でとどまることなく、事実私の生活をもって、人生をもって、この救いに、福音に応答し続けていくこと、これが信仰生活です。そして大事なことは、今日メッセージをさせていただきますけれども、大胆に応答していくことです。アブラハムは行き先も知らずに神の御言葉によって、信仰によって大胆に従って出て行き、祝福のもといになりました。またカレブとヨシュアは他の10人の仲間が無理です、できません、どんなに素晴らしい地であっても敵が多すぎます、問題が多すぎます、そのように不信仰を言う中で、ヨシュアとカレブは断然登っていくべきです、そこを占領しましょう、必ず勝てます、 そのように大胆に信仰によってこの約束の地に入っていきました。ダビデはまだ青年であった頃、獅子の手、熊の手に、熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いありません。このように言って、小さな体のダビデでしたけれども、その自分の何十倍もある、このゴリアテという巨人に信仰により大胆に臨んでいき、そして勝利をしました。また、サレプタのヤモメは、壺の中に一握りの、この小麦粉しかない、亀の中にはわずかな油しか残っていない。これを食べれば、あとは死ぬのを待つばかりです。そのような中で神の預言者エリアにまずそれを捧げなさい、まずそのすべてを神様のために捧げなさい、そのように言われましたとき、そのお言葉に大胆に従ってすべてを捧げました。そうしましたら生涯壺の粉は尽きることなく、亀の中もの油もなくならなかった。さらにはこのサレプタの女性は自分の息子が病で死んでしまう、こういう危機的な状況に陥りましたけれども、素晴らしい息子が蘇るという、こういう体験も経験していきました。またペテロは夜通し苦労をして漁をしても一匹も魚が取れませんでしたけれども、イエス様のお言葉に大胆に従って網を下ろしてみましたところ、網がちぎれるほどの大量の魚が取れる、この奇跡を体験しました。そしてローマの百人隊長は大変謙遜な人でありましたけれども、信仰においては一歩も引かない、信仰においては大胆にイエス様にあなたが一言おっしゃってくだされば、私のしもべの病は癒されます、このようにイエス様に宣言し、そしてそのしもべの病は事実癒されていきました。そして今朝ご一緒に購読しました歴代志下の20章、旧約聖書695ページです。たびたび私たちこの箇所を読んでおりますけれども、歴代志下の20章、ヨシャファト王様の記事をご一緒に先ほど購読いたしました。ヨシャファト王は御言葉をよく学ぶ人でした。そして王様としての働きの中でも、その御言葉をよく聞いて実践する、まあ、そういう素晴らしい信仰の立派な王様でありました。けれども一国の王として民を守るためには戦力が必要ですね。そして武器、そういうものを持つためには経済的な安定も必要であります。そのことを考えましたとき、この部分に関しては神様ではなく目に見えるところで手を打とう、目に見えて安定しそうな方法、政治的に安定していきそうな方法、そのことを選び取りまして、目に見えて力のある人間、このアハブという悪い王様と政治的関係を結ぼうとしました。そして結んでしまいました。これはですね、ヨシャファト王様のことだけではなく、私たちの生活の中にも起こってくることです。皆さんも経済のこと、つまりお金のこと、このことになるとお金を稼ぐためにはお仕事をしなければならない、お仕事をするためには良い学校に行かなければならない、いい学びを受けなければならない、仕事のことですね、あるいは家族のこと、あるいは自分の子供のこと、時に私たちは神様よりそちらを選ぼうとする、このように習って、この部分はよくわかる、神様に従う、でもこの部分に関しては、お仕事に関しては、お仕事のこの通して得られるお金のことに関しては、あるいは子どもの教育に関しては、学校のことに関しては、私たちは時に神様を選ぶのではなく、守らなければならないから、神様を、神様との約束を選ばずに そちらの方を優先していく。こういうことというのは私たちにも起こっていることではないでしょうか。日曜日もお仕事だから、日曜日も学校だから礼拝は守れない。だってこの世で生きていかなければならないから、お金がなければ、生活できないから、学校に行かなければ、受験できないからですね。これをしなければ、これを守らなければ、だから礼拝には行くことができません。それは仕方がないことでしょ。皆さん、祝福の10分の1献金はどうでしょうか。今は経済的に困難しているから、いつか裕福になった時に、十分にお金がある時に、その時には神様捧げます。それだったら私だってもちろん捧げることができます。そしてそれは当然神様もご理解されることでしょ。理解してくださっていることでしょ。全部わかっていることでしょ。そのように他のことでは神様を信頼して頼るけれども、今言いましたお金のこと、仕事のこと、学校のこと、あるいは子育てのこと、このことはこの世に習って、この世に合わせて、私たちはなかなか主に委ねられない。委ねきることができない。お父さんであれば家族を守らないといけない。お母さんであれば私が子供を守らないといけない。けれどもこれが皆さん、この肉の人間的な正義感が足元を救われるんです。信仰が気づいたら根っこから倒されている。立つことができない。そういう状況に私たちをサタンは導いていくんです。静かに、当然のことのように、私たちが考え思う当然の正義感を用いて、私たちのうちに不信仰を与えていきます。でも皆さん、安息日の主は主です。神様です。安息日の主は、主権の持っているお方は私たち人間ではありません。主が私たちのために安息日を守るように、6日働いて7日目お休みして主に礼拝を捧げて、私とあなたの関係が、あなたが私に作られたものであるという、その人間の回復が起こるのがこの安息日であります。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば必要なものは加えて与えられます。そのようにイエス様はおっしゃいました。今朝の御言葉の通り、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様に望みを置きたいと願います。そしてヨシャファト王様に戻りますけれども、ヨシャファト王様もまさにこの部分で失敗したんです。先ほど言いました、経済的に、あるいは 一国の王様として民を守らなければならない、継続して守って安定していかなければならない、このことを考えまして、敵国と手を結びました。そして結果、敵国に攻め込まれるというこの隙を与えてしまいました。主の御使いはヨシャファトに言いました。どうして主が悪人としている者と手を組んだのですか。どうしてそのように御使いはヨシャファトに言いました。けれども今日私たちに主が御言葉を通して語っておられることは、ヨシャファト王様の大胆な信仰に習うということであります。自分の失敗から始まったこと、選択の誤りから始まったこと、そんなことは誰にでもあります。失敗すること、選択を誤らない人、そんな人はどこにもおりません。たとえ自分のあるいは問題でなかったとしても、外側からやってくるいろいろな問題に、私たち人生の中でそのような試練に遭遇しない人もありません。 でもヨシャファト王様はその時、そのような試練に遭いました時、大胆に主を求めることを決意しました。歴代志の20章9節を読みましょう。20章9節、695ページ。歴代志20章の9節、歴代志20章の9節をご一緒に読みましょう。旧約聖書695ページ。歴代志20章の9節3。はい。もし私たちが裁きとして、剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で見舞いに立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。アメン。今朝この信仰の戦いに勝利せよ、このメッセージを語らせていただいておりますけれども、人生に信仰によって生きていくことには多くの戦いがあります。今日のヨシャファト王様のように、あるいは先ほど言いました私たちの日々の生活選択の中にたくさんの戦いがあります。痛み、苦しみ、失望、落胆があります。また多くの誘惑があります。多くのサタンの攻撃、妨害があります。それにつまずき倒れることもあります。でも皆さん、そのような戦いの中で信仰の戦いに勝利するために、誰にでも起こってくる戦いです。誰かが弱かったから強かったから、そうではない、誰にでも起こってくる戦い。その戦いに勝利する大事なことは、大胆に主により頼むことです。今日のヨシャファト王のように、そのような試練が襲ってきましたときに、たとえヨシャファト王様のような、それが失敗からの出来事であったとしても、その時に大胆に主により頼んでいくこと。遭遇している試練に文句を言いながら、なんでなんでなんで私ばっかりこうなってしまったのか、あの人が、この人が、あの問題がなかったら、この問題がなかったら、あの問題もなかったら、この問題もなかったら、もういくらでもありますね。あれもこれもなかったら、もうあれもこれもあるから、もうあれもこれもなかったら、あの人もこの人も大丈夫だったら、問題がなかったら、そのような中で自分の感情にこう振り回されながら、そしてひたすらに自己憐憫をしていく。かわいそう、哀れ、私だってああだったら、そして人を妬んだり羨んでみたり、一向に主を求めることをせず、一向に御言葉に従わず、うろうろうろうろしている。皆さん、これは誰にでもあることではないでしょうか。しかしこれがサタンの格好の餌食なんです。私たちはそのような現実に誰でも置かれていきます、重ねていますけれども、置かれました時、そこに長くとどまらない、そこに長くとどまらないで主を求めることを決意することです。長くとどまると、どんどん根っこは深くなっていきます。不信仰の根はどんどん深くなっていきます。痛み、苦しんでいきますけれども、その問題があったとき、皆さん今です、今日御言葉を聞いている皆さんが、今日御言葉によって変えられる日です。今日御言葉に従う日です。何年、数ヶ月、何十年うろうろしていても構わない。38年のあのベテスダの人のように、いつまでも自分のとこを呪って呪って、自分の現実を呪っていても構わないけれども、今日私たちは御言葉を聞いたなら、主を求めることを決意しようではありませんか。うろうろうろうするのはやめて、サタンの格好の餌食になるのはやめて、主を見上げようではありませんか。主の御言葉に従おうではありませんか。なぜなら主は求めたヨシャファトに20章の15節このようにお答えになりました。この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな、 これはあなたたちの戦いではなく神の戦いである。17節、恐れるな、おじけるな、主が共にいる。このように主はヨシャファトに語られました通り、私たちにも今お語りになっていることを信じます。恐れるな、おじけるな、主により頼め、主に従え、勝利を得よ。信仰の戦いに勝利する秘訣は一つだけです。主を見上げることです。主を求めることを決意することです。貧しさ、弱さ、愚かさの中で主に徹底的により頼むことです。祈り求めることです。皆さん、今週の金曜日は徹夜祈祷会があります。ここに結びつけるつもりはなかったんですけれども、このメッセージがどうしても主に招かれるので、祈ることです、祈り求めることです。そうしましたら主が必ず答えてくださいます。必ず答えてくださいます。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。必ず近づいてくださいます。必ず答えてくださいます。必ず立ち上がる力を与えてくださいます。最後に短く一つのお話を分かち合ってメッセージを終わりにしたいと思いますけれども、先日この私たちが所属している南ブロックのこの牧師会、教育者たちが集まるその集会がありました。その中でこういう話が、その話の中で、盛り上がったというと変ですけれども、どういう話だったかというと、昔のようにですね、この最近横井先生が語ってくださってから、この白黒をはっきりしていますというこのことが語られておりますけれども、その牧師会にですね行きました時、昔は古い時代、昭和の時代は白黒はっきりさせたメッセージで、これがイエスかノーか、イエスアメンというですね、こういう応答が返ってきたけれども、今時代が変わってそういうメッセージは求められていない。そんなですね話で、牧師先生たちも苦労してるという意味です。つまりですね、白黒はっきりさせると倒れていくから、ね、やだと言って出ていくから、曖昧にしといた方が教会を守るためにいいんじゃないかという、こんなこと苦労してるんです、牧師先生たち。どうぞお祈りください。お祈りしてあげてください。怖いんですよ、人間ですから。私自身もここに立つのは怖いんですよ。いや、あの人は聞いてるから、聞いてる、そんなことやってたらもうあんまり白黒はっきりさせないで、そしてちょうどいいぐらいで言っておいた方がいいでしょ。皆さんガーッとやられて、ガーッとやられるよりも、気づくまで待っててくださいよというね、あんまりわっと大胆にしないでくださいって言いたくなりますよね。なるんですよ、なるでしょなるんですよね。でもそういう中で、非常に苦労されてる先生たちが重ねていますけれども、苦労されて、そしてですね、ある先生が、確かに自分も昔は本当に白黒はっきりして牧会の中においても、あるいはメッセージにおいてもしていたけれども、最近は何々かもしれませんそういうふうに言う。そしたらですね、ある先生が、面白い先生が立ち上がってというかですね、じゃあこういうメッセージですか、神は愛かもですね、ここに救いがあるかもしれません。そういうふうに言っていましたら、最後一度納得したことは、そんなメッセージは聞いたくないとですね、一度そこに落ちましたので、感謝でした。そんなメッセージには誰も聞きたくない、私も聞きたくない。でもですね、これ笑い話ですけれども、私たちがですね、今日のメッセージの通り、バカバカしいとですね、メッセージじゃない、メッセージはバカバカしくないんですよ。けれども今の話、白黒はっきりさせないで、できるだけかもしれない、そうかもしれない、そのようなことはバカバカしいと思うし、皆さんであれば、いや、そんなメッセージは聞きたくないと思いなると思います。でも私たちがですね、本当はこのヨシャファト様のように、今あなたを会うことしかできません、そういうはっきりした状況なのに、もう白黒はっきりしてるのに、主にすがるかすがらないか、主にすがって救いを受けるか、主にすがらないでうろうろし続けるか、 サタンの格好の餌食になっていくか、そして倒されていくか、このことがはっきりしてるのに、しかし御言葉を聞いても自分の生き方を変えないということは、御言葉を聞いてもそれに従わず主を求めないということは、今日求めなさいと言ってるけど求めないということは、小王さんも言いましたね、求めないということは皆さんの信仰がかもしれない信仰だということなんですよ。ここに愛があるかもしれない、求めた方がいいかもしれない、でもまだ自分でやらせてほしい、変わった方がいいかもしれない、でもまだ捧げたくない、委ねた方がいいかもしれない、信じた方がいいかもしれない、でも信じない、委ねない。これ先ほど皆さん笑いましたけど、そのような信仰が私たちのうちに入っていく現実があるんですよ。笑い話じゃないんですよ。はっきりさせたくない、はっきりしてほしくない、主に委ねたくない、従いたくない、変わりたくない、まだ人のせいにしていたい、問題のせいにしていたい、分かってはいるけれども手放したくない、変わりたくない、自分の生活を委ねるほどまでに主を信頼してはいない。もし皆さん、神は愛かもじゃなくて、イエス・キリストが救い主かもじゃなくて、神が愛なら神様は皆さんに良いことしかしないはずではありませんか。神が愛なら皆さんを必ず救うはずではありませんか。神が愛なら皆さんを祝福されるはずではありませんか。ここに救いがあるなら皆さんは信じて従うはずです。ここしかないから、でもあれかもしれない、救われるかもしれない、でも他にも方法があるかもしれない、このようにしているうち私たちは本当の意味で立ち上がることができません。力をいただくことはできません。聖霊の恵みに預かることはできません。神は愛です。イエス・キリストは唯一の救い主です。聖書はすべて真理です。すべて信じるに値します。信仰の戦いに勝利しましょう。あらゆるサタンの攻撃、誘惑、嘘、惑わしの霊に祈りと御言葉によって勝利しましょう。今日御言葉を聞いた皆様にその勝利が与えられたことを信じます。イエス様はおっしゃいました。あなた方には世で苦難があります。はっきり言ってます。イエス様は苦難があります。人に捨てられることもあります。病になることもあります。経済的破綻もあります。将来が不安になることもあります。見えない時もあります。家族を失うこともあります。どんなことでも起こりうる、苦難が起こりうる。でもイエス様はおっしゃいました。しかし勇気を出しなさい、勇敢でありなさい、私はすでに勝利しています。イエス様は勝利者です。すべての問題、皆さんの困難に、皆さんの不信仰にさえイエス様は勝利してくださいました。主を見上げましょう。主を求めることを今日決意しましょう。決意した皆さんに今日主が望んでくださると信じます。今日から皆さんの生活が変わることを信じます。主はいちいち長々と待たせるお方ではありません。私たちが求めるなら主は答えてくださいます。お祈りします。ご愛なる天のお父様、心から皆を賛美します。今日の御言葉をありがとうございます。どうぞ主よ、私たちそれぞれに、教会もまた私たちそれぞれの場所に使わされて置かれていく人生の中で、困難があります、苦しみがあります、痛みがあります、抜け出せない自分自身の弱さがあります。主を憐れんでください。今日の御言葉をいただきましたから、今日私たちに立ち上がる信仰を与えてください。ヨシャファトのように主を求めることを決意させてください。恐れるな、おじけるな、私があなたと共にいる。この御言葉を持って新しい習慣、 それぞれの戦いの場に出ていきますから、どうぞ主よ、あなたを見上げ、あなたを求め、あなたからの力と応答をいただき、あなたに従っていくことができますように、どうぞ祝福してください。今日御言葉を聞いたお一人お一人に、今日から素晴らしい神様の出来事が、また御言葉へのその従順が起こされていくことを心から信じます。どうぞ主よ、私たちのうちに重ねて日々働き続けてくださり、聖霊様、あなたの素晴らしいお力に預かって、このたった一度の人生、主を勝利していくことができますように、イエス様、あなたの本当に迎えられるその日まで、御国に向かって大いに信仰を持って大胆に捧げ前進していくことができますように、私たちを導いてください。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。